ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回パートナーシップのお話をしておりまして、はい、また続きはっていうことだったんですけど、
そうですね、はい、ちなみさんの大嫌いなパートナーシップのお話で
もうやだ、聞いてる人なんて思うんだろう、もういいやもういいやいいやって感じ
もう苦虫を潰したような顔をしてずっと聞いてたので
本当にね、パートナーシップ苦手なんですよね。嫌になっちゃう、ね、うん。
そうでね、あのさっきちなみさんがちょっと何が嫌かって、うん、付き合う前と、うん、付き合った後で態度が変わると。
そう。
で、これがね、今日この話をしたいんですよ。
あ、まさに？
まさに、
うん。
で、私たちはね、まあ、パートナーに限らずなんですけれども、人間関係において、一対一の関係でやるのは、まず最初、出会い、ロマンスから始まるんです。
素敵よね。
そう、素敵だなって思って、相手のいいところに惹かれ、
うんうん、
で自分のない、自分にないところに惹かれるじゃないですか、魅力として。
はい。はい、
で、恋というかね、愛が芽生え、みたいな、
うん。
で、いい関係になりますよね。
うん、
で、これは、すぐ終わるんです。
私はね、それをね、継続させたいわけなんですよ。
でね、これは、うんうん、終わるにもスピードがあって、
うん、
自立している女性であればあるほどすぐ終わるらしいです。
どういうこと？
自分のことは自分でやるわ。社会的にすごく仕事がバリバリできている女性、
うん、
であればあるほど、このロマンス時期ってすぐ終わる。
へー。
うん、で、依存してる女性っていうのはちょっと相手に合わせたりとか、
うん、
だからだと思うんですけど、はね、ちょっと長いらしいんです。で、その次に、
うん、
シャドウと呼ばれる、うん、まあ逆ロマンスとも言ってる状態になるんですけど、はい、今度は今まで私にないところ持ってて素敵って言ってたのが、うん、なんで私と同じじゃないのよとか。
わかる、それわかる。そう。
そう、今度は違うところが腹が立つようになるわけですよ。
もうまさにそれ。はい。
そうなんですね。うん、これは何が起きてるかっていうと、シャドウと言って、
うん、
自分の隠している嫌な部分を相手に映し始めるんです。相手の中に見始める。
うん。
うん。シャドウって、心理学用語で使うんですけども、つまり自分の影となっている部分なんですが、
はい。
これは、自分、抑圧している自分、絶対私はこうなりたくない。こういう人って本当最悪って思っている部分っていうのは自分の中にも多かれ少なかれあるんですよ。
はい。
例えば、嘘つき嫌だとか、
うん。
うん。傲慢な人嫌いって思ってたりとかすると、
うん。
自分の中にも嘘つく部分や傲慢な部分ってちょっとでもありますよね。うん、
ありますね。
でも、そこを絶対に私は出したくないって思って、
うん。
抑圧して抑圧して真逆の自分を演じ始めるんです。
うん、
常に正直であろうとしたり、
はい、
うん、常に低姿勢、傲慢じゃなくて、で、うん、あろうとしたり、するわけですよ、
うん。
で、その自分で一生懸命いようとするから、傲慢な人が嫌な、鼻につくわけですよ、
うん
うん。そういう自分の隠してきた部分って、相手に出るんですね。ずっと地中に埋めたら、ぐーっと埋まりすぎて、むにゅって相手の目の前に出てくるんですよ。
はい。
軌道が地中で変わってね、
うん。
そう。で、それをパートナーが一番表すんです。自分が絶対になりたくないって思ってる姿をパートナーは見せてくれる時期が来るんです。
うん。
うん、それが自分と真逆な部分だったり、でほら、自分はやらないようにしてる部分でしょ、
うんうん、
それをパートナーはやるわけです。
はい。
そう。そういう時代、時期に移行するんです。
うん、
人間関係が長くなると、
うん、
で。友人でも起こります。長く付き合ってると、うん、 喧嘩したりとか、嫌になる時期ってあります。
ありますね。
嫌なとこが見え始める。
うん。
その時期です。
ほう。
で、それが過ぎると、今度はパワーストラグルと言って、うん、権力争いが起きるんです。私が正しい、俺が正しい。あんたはいつも間違ってんのよ、とか。
いや、心の中でやってると思い出して、思いました。
あなたが言ってることはいつも間違ってる、みたいな。
うん、
私がいつも正しい、みたいなことをお互いにやり始めるんです。
はい。
うん。で、この時期が過ぎると、デッドゾーンって言って、
うん、
死んだような状態。もう口も聞かない夫婦。で、お互い何やってるか、わからないけど、いいんじゃないの好きなことやってて、みたいな。
わかる。もう本当に、その通り生きてますね、私ね。
そうなんです。だから、普通に夫婦やってきてるってことです。で、このデッドゾーンっていうのは人生でも起きて、この時期に、まあ、夫婦関係だったら、なんて浮気があったり、離婚になったり、三角関係になりやすいし、人生だったら自殺したいと思うようなことだったり、苦しくて苦しくて、もう、なんていうのかな、本当に死んだような状態、心が。暴殺されてしまって、笑う余裕すらないとか、そういう状態になっちゃうんです。で、ここを抜けるのがパートナーシップで抜けるって言われていて、もう一度お互いにつながり、つなぎ合う、というか、考え直す、自分を見つめ直す。そうすると、またロマンスが始まるんです。
もうありえないって思ってますけどね、今。
でね、次のロマンスはもっと深い部分になるの。お互い、紆余曲折あり、いろんなことを体験して、そこを抜けたから、絆がすごく深まってるんです。で、分かり合えるし。あ、こういうことを言ってるってことは、あのね、すごい自分もそうでしたけど、勘違いして相手を見てることがよく分かるんですよ、このデッドゾーン抜けると。
うん、
今までは、何や、ほんと無視してとか、適当なこと言ってって、例えば思ってたとしたら、それは無視してたんじゃないんだわってことに気がつき、適当じゃなかったんだってことに気がつくわけですよ。
はい。
だから見方が本当に変わるの。で、ここ変わると、自分の人生の見方が変わるので、自分の人生のステージも変わるんです。だからパートナーシップって本当ありがたい。
じゃあ、ここを何かこう解消しないと、自分自身の人生は良くならないんですか？
そうそう。人生ってほら、人間関係で成り立っているので、夫とか妻でこれができなかったら、別な人とやることになるんですよ。だから別に、ね、夫とか妻に限らず、他の人とやっても全然 OK だし、ただ、同じことを見ます。自分の中にあるものだから、全部。
そうなんですよね。だからここで何かうまくできなかったとしても、また次の人とね、同じような感じになっちゃったりとか、よく聞きますもんね。
そうなんです。なので、それぞれね、いろいろと、なんていうのかな、さっきの過程でできることがいくつかあって、
はい、
例えば、シャドウの時だとしたら、相手に嫌な面見始める時なんですよ。で、もう、関係性も慣れてきてるから、すぐに気になって、直そうとするんですよ、相手を。それをやめる。最初はね、よく言いません？結婚する前はよく目を開いてみろ。結婚したら片目つぶれとか。そういうことです。片目つぶるってこと。見ないようにする。
見ないようにして、
気になるんだったら見ない。つまり見ないっていうのは、まあ、いっかって思える自分になるってこと。よーく、最初って逆によく見ないんです。アバタもエクボって言うじゃないですか。
まあそうなんですよね。確かに。
全部いいイメージに、きっと彼はこうなんだわ、ああなんだわ、とかって思って。
そう、ちょっとあれって思うところもよく見えちゃったりとかね。
そうで、あれと思っても、まあ、いっかとかって思ってませんか？
そう、そう。それくらいだったら大丈夫って思うんですよね。
そう、思ってたじゃないですか。それをね、結婚してからやりなさいってことなんです。
結婚してからだとできないんですよね、それはね。
で、それができないのは結婚する前にやってないからなんです。
そう、だからね、結婚する前に、よーく見ないとダメね。
そう。よく見ないと。でも、なんていうのかな、意味あって結婚するので、今のパートナーがベストパートナーなんです、自分にとっては。自分の生み出しをしてくれるベストパートナーなんです。よく海を映し出してくれる相手なんです。
はい。
そう。
ねえ。
ねえ。で、パワーストラグルの時に起きやすいのは、やっぱりお互いが自立してる女性と自立してる男性だと喧嘩は起きやすいし、あとね、男女関係で起きる場合は、逆に自立してる女性であればあるほど、結婚してから依存的な女性になる人が多いらしいんですよ。
あ、
だから結婚前はバリバリ素敵な自立した女性に見えて、うん、男性から見てね、
うん、
ああ、この人自立してていいなって思ったのに、結婚したら、なんか、ねえねえとかって言って、なんか、頼ってきたりとか、自分を当てにされたりとかって、依存される、
うんうん。
で、もともと自立してる女性と結婚したと思っていたのに、うん、結婚したら依存されて、うん、旦那さんの相手もパートナーも嫌だって思う時期が割とこの時期にあるらしいです。
でもなんかそれってお互い様じゃないと思うんですけどね。
あ、だからお互い。で、女性ももしかしたら男性自立してていいわと思ったら、うん、男性が、なんていうの、あぐらかき始める、
うん、
うん。うん。でも女性は割とね、社会で頑張ってやっていかなきゃいけないから、
うん、
パートナーの前でゴロニャンってなった瞬間に、うん、相手の男性が、う、違うって思うことも多いって言ってました。
そうなんだ。
要はね、お互い自分の依存心が出るんですよ、ここで。
確かにそれはあるかもしれないですね。うん、夫婦になるとね。
そう。で、この依存がまともな、なんていうのかな、正常なというか、
うん、
依存だったらそんな問題にならないんですけれども、うん、私たち傷ついてるんですよ、この依存で。
うん、
親が全然こう構ってくれないとかね。いろいろとあって、うん。で、傷ついてるから、もう、ちょうだいちょうだいちょうだいちょうだいになるのね、
うん。
うん。やってくれてもまだ足りない。これぐらいのことしかやってくれないって思っちゃう。
はい。
そう。だから、そこで問題になりやすい。そこでは自分の依存っていうところを癒してあげると、また関係性が変わってくる。
なんて複雑なんだろう、
うん。これをね、パートナーだからよく見せてくれるだけであって、
うん、
パートナーがいない場合は外の社会でやるわけですよ、これを。
うん、
だから社会、人生の社会的な部分、社会に出てうまくいかないってことですよ。
ああ、そっか、それも困りますね。
うん。で、結局社会では、そこのセーブしてるわけですよ。偽物の自分を見せて、うん、なんとか取り繕ってやってるけれども、うん、それを全部吐き出してるのが家でやってるわけですよ。取り繕わずに。だから、パートナーシップ取り組むと人生が変わるっていうのは、そういうこと。自分の人生の縮図みたいな感じ。
いやー、もうね、本当にね。でもこういう、
うん。こういう
こういうパートナーシップに取り組むってなった時に、うん、なんていうの？前回、ほら、男の人って話さないって言ったじゃないですか。
うんうんうん、
話し合いをしようって、例えば奥さんの方が思ったとしても、
う
ん、ね、旦那さんの方がめんどくさいとか、
うん、あるあるある。
なんか逃げちゃうとかだと、うんうん、自分は何とかしようと思ってもうまくいかないじ でしょう。
でもそれも自分の全部投影なので、パートナーは。
うん。
つまり、自分の内面を、だから相手を変えようとしているけれども、自分の内面に取り組んでないってことなんですよ。自分の声を聞かないってことだから。相手が何も言わないっていうことは、自分の内側の声。私、自分の内側の声が何も言わないってことの投影だから。
そっか、それだったら相手と向き合うというよりは自分と向き合いなさいよ。
そうそう、まず自分と向き合うってこと。だから相手と向き合うっていうよりも、まずは自分の中で向き合っていくと相手が勝手に変わるので、バロメーターになるんですよ。
ああ、そっか。
うん。だから、割と前もいくつかご紹介してますけど、うんうんうん、割とこの講座に申し込んでくださった方が、パートナーシップを変えるなんて一言も言ってないのに、うん、パートナーシップがどんどん変わっていくわけ。あとは、あれだけもう夫は本当に嫌ですって言ってた人が、夫と、なんか夫の発言が変わってきたんですとか、夫の態度が変わったんですとかって言い始めるっていうのは、自分の内面に取り組んでるからなんですよ。
なんかそういう話を聞いたときに、うん、私が一つ思っちゃうのは、すごい嫌なこと言っちゃうけど、うん、私が一生懸命取り組んだおかげであなたが変わって、私に感謝しなさいよとかって思っちゃうのよね。
わかりますよ、それも。でもね、その相手の態度を、なんていうの、感じるのは誰が感じてます？いいって感じてるのは。
自分？
そうですよ。だから自分が変わったから相手の態度が変わったように感じるだろうし、うん、自分に対しての夫の態度が変わるってことなんですよね。
うんうん、
で、相手がどうなろうと、だから常に常に千波さんは相手のことしかをばっかり気にしてるっていうことで。
確かに。
うん、気にするのは自分で、自分が美味しい思いすればいいんですよ。
確かに相手のことばっかり気にしてた。
そうです。多分ね、占星術的に見ると、星回りが7ハウスとかそっちに寄ってたりとか、そこに、課題があるんですよ。そうすると、そういうことを意識しやすい人になる。
じゃあ、自分のことを見てればいいんですか？
全部そうです。ずっとこの、ポッドキャストで言ってますよ。
いや、そうなんだけど、そう、もう悔しいのよね、多分ね、なんか。悔しいのよ。
それがパワーストラグルですよ。悔しい。相手に負けたっていう。で、相手に負けたから何なんですかっていう。自分が美味しい思いしてればいいじゃん、みたいな。
いや、そうだけど、ほら、まあ、そうだけど。
これが戦争になるんですよ、これが。延長すると。喧嘩になって戦争になるんですよ。なんでお前の国は飛んでるんだって。いや、いいじゃん。あんたの国幸せなんでしょって。俺より前に出るなとか。なんであそこの国は豊かなんだみたいな。きっと乗っ取られるに違いないと思うから潰そうとするとか。
はあ、もうほんと恥ずかしい。
でも言ってる意味はよくわかりますよ。一時期、そういうところも通りますもん、やっぱり。私、だから、自分にね、取り組み始めるときに、なんで私ばっかり苦しい思いをして自分を変えてんのって、あんたもやんなさいよって思いになりますもん。でも、なんだろうな、結果自分が変わってきちゃうと、あんま思わないってなりますよ、本当に。あ、よかったって、ありがたく思う、すごく。
まあ、まあね。
うん。だって、ここまで映し出してくれる人いないもん。自分もここまで言いたいこと言える人って、パートナーしかいないし。
はい。何ですか、さゆりさん。すごい、私のことを温かく見てましたけど。
そりゃそうですよ。私だって通ってきた道ですから。もうみんな通る道ですよ、それは。
そうなんですね。
自分ばっかりって。やっぱり思っちゃう、はい、思いますよ。だから分かりますよ、うん、気持ち。うん、でも、抜けたことも分かり。抜けたらどうなるかも分かるので、
うんうん、
気にならなくなる、はい。全然気にならない。
はい。
っていうか、相手が 良くなって良かったねって思うし、
うん、
自分が楽になるから、その相手と接するときに。
そうですよね。それがいいですよね、やっぱりね。
そうなんです
う
よ。
ん。
で、そこが、いわゆるその次の、なんていうのかな、共同創造っていう、お互いが満たされていい状態になって、今度のパートナーシップは、満たされた二人が手を取り合って進むんですよ。今は、満たされてない二人なので、喧嘩もするし、お互い牽制し合うし、っていう状態なんですよ。だから、本当に自分を満たして、傷を癒して満たしてあげると、同じ人でもお互い満たされたら、いいパートナーシップを歩めるようになる。別に相手変えても全然いいと思いますけど。その時の自分に見合ったね、パートナーになるので。
なるほど。わかりました。はい。
結構パートナーシップ深いんですよ。
深いですよ
深いで
ね。
す。だってもう人間関係で全てが成り立ってますからね。自分を映し出すとものも人だし。
そうね。
この関係性で私たちは成長していくので、この関係性がなかったら成長できないんですよね。
そっか。そうね。ここをじゃあ乗り切るっていうか、ちょっと向き合っていかないと自分の成長もないし。
そう。でね、これね、成長って人間関係で成長すると思ってるかもしれないけど違うんですよ。人間関係で成長していくと、自分のやりたいことができるようになるんです。で、自分の願望がどんどん叶っていくんです。だから自分に相手なんかどうでもよくって、自分が成長していったら、自分の夢、願望、やりたいこと、魂が思っているミッションを実現できる自分になってくるってことなんです。
めちゃくちゃいいですよね。
そう。だから取り組みがあるでしょ。パートナーシップだけだと思ってると、取り組みがちょっとチーンとなりますけど。ね、それが結局は自分の、ね、思いとか願望が実現し、何のためにこの地球に生まれてきたかっていう目的を達成できる自分になっているっていうことなので。ね。
ちょっと希望が見えてきた。
よかったです。
よかった。2回にわたり、ようやく私も納得した気持ちに落ち着いてまいりました。
よかったでございます。
ぜひ皆さんも参考になさってください。
なのでね、ぜひ自分に取り組む、パートナーを見て自分に取り組むということなので、決してパートナーを変えようとしないように。
そういうことです ね。
そういうことです。
はい、わかりました。自分に取り組みます。
以上です。
はい、番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。